阪神淡路大震災から14年、災害の経験を未来の防災につなげます。ネットワーク 1.17。 こんばんは、魚住由紀です。
こんばんは、アナウンサーの川本光政です。
7月6日月曜日、第685回ネットワーク 1.17 です。
はい、
川本ちゃんね、今の自分の住まいに引っ越してきてどのぐらいになったっけ？
3月の暮れぐらいなので、ちょうど4ヶ月弱、3ヶ月強という
ところ。まだそんなもんですね。
はい、移って間もない感じですね。
どう、他のね、隣近所の人と集まって何かをするだとか、はい、そういう機会ってありますか？
そのことについては本当に僕も反省しないといけないのかなというふうに思うところがあるんですけども、新築マンションに入ったんですね。うん、はい、ということもあって、いつ隣の方が越してこられたのかとかでもわかんないんですよ。
あ、まだそんな状態なのね。
そういう状況で、本当にしかもそんなに、一棟の個数は ありませんので、出会う人もあんまりないですし。
だったらでも覚えやすいですよね、顔もね。
そうなんですけど、隣の方が、隣のね、部屋に住んである人が、家にいるのかいないのかすらも、ちょっとわからない。
ちょっと
物音が聞こえなくって。
ネットワーク 1.17 の出演者としては、ちょっと考えた方が。
これ前の園田のマンションにいた時も同じこと言うてましたよね。
まあでも私もね、人のこと本当に言えなくって、私も集合住宅、まあいわゆるマンションで、はい、丸3年とちょっとになるんですね。で、一斉にみんな入ってきたので、お互いに、じゃあって言って、管理組合というのをマンションで作ったんです。
はい、
小さなこじんまりとしたね、36世帯のマンションなので、はい、まあ大体お互いに分かりそうなものなんだけれども、自転車置き場をこうしたらお互いに使いやすいかなという話し合いをしたりしながら、はい、3年経ちました。ようやくこの前懇親会を開いて、はい、お互いの名前と顔を知りましょうっていうことに、もう3年経ってようやくなったんですけれども、だけど、自分のマンションに住んでいる人間か、あるいは外から入ってきた人なのかっていうのを分かるように、
はい、
防犯のために、まあ、まずは、とか言って、手品が出たりね、ハーモニカの演奏が出たりね、お菓子を500円ぐらいで食べながらすごい楽しかったんですけれども、それがきっかけで、はい、今は何件かの人と電話番号の交換をしてね、で、高齢者だけで住んでいる世帯の方の人とか、
はい、
旦那さん最近入院されたんですねとか、そんな話を会話として交わすようになり、
はい、
お菓子をいただいたり、
はいはいはい、
野菜を持ってったりとか、なんかそんな付き合いが始まったところなんですよ。
始まったところということなんですね。
うん、で、今度の1年じゃあ何やろうかっていうところで、うんうん、
はい、
じゃあまだやってないから避難訓練をしようっていうことになったのね。
はい、
で、今私が悩んでいるのは、
はい、
単なる消防訓練だけではなく、
うん、
地震を想定した避難訓練にしませんかって言おうかどうしようか、
なんか本格的な感じのね。
そうそうそう、浮いちゃうかな、でも必要かもしれないし、でもそれにしてもどのぐらいそういったことを取り入れようかなって、何がまず取っかかりとしてはいいのかなって悩んでいるところに、
はい、
私今目の前に素敵な本が、あるんですけれども、今日はね、この番組で、この本を作った方にお話を伺っていこうと思っているんです。
はい、
こちらは大きなマンションだそうです。
うんうん、
また後ほどご紹介しますけれども、はい、成熟したマンションではこんなこともしています。非常持ち出し本作りましたということでお届けいたします。ネットワーク 1.17
1179毎日放送がお送りしています。
ネットワーク 1.17、 今日は非常持ち出し本作りましたというタイトルにいたしました。お越しいただいたのは、加古川グリーンシティにお住まいの大西翔介さんです。こんばんは、よろしくお願いします。大西さんは実は2006年以来もう3回目のご出演になりますね。はい、
ありがとうございます。
ね
厚かましくも。
いやもうね、いつもいつも加古川グリーンシティには教えていただくことばっかりなんですけれども、防災にとっても熱心な大規模マンションで、以前お話しいただいたのは、例えばね、自分の特技などを登録しようっていうチャンピオンマップっていう制度を作りましたよっていう、わかります？
単語だけでは聞いたことあるんですけど、これ実際どういうふうに使っていくんですか、このチャンピオンマップっていうのは、いざという時とかっていうこと。
チャンピオンマップですか、
はい、
いざとという時よりも、
はい、
まあ、実際その災害が起こるまでに何が用意できるかというためのものなんですよね。で、ただ災害が起こってで、それを使うというものもあるんですけれども、まあ、チャンピオンマップというのは、まあ、住民が災害時に、まあ、普段自分がやってることを使えるようにという能力の登録制度なんです。
例えばどんなのがありますか？
ですから、まあ、お医者さんであったら、医療であるとか、看護師さんであるとか、で、あとは、技師、いろんな水質検査技師とか、電気工事技師とか、ガスの技師であるとかっていう登録もあるんですけど、面白いところでは、買い出しが得意だとかね。
買い出しが得意、
で、ゴミの分別が得意だから、災害時にそういう分別をやりますとか、で、小盛りが得意ですよとかっていう。
ベビーシッターなら任せてとか。
そうなんですよ。
そういうなんか身近なことからでも全然登録
だから身近なことを登録してほしいという制度なんですね。
なるほど、逆にそういうことなんですね。
だから普段自分のやってることを登録。うんという特別なことじゃないことを登録なんですよね。
あ、そういうこともされてると、はい、
マンションの中にはなんと防災の井戸もお作りになって。
井戸掘っちゃった。
そうですね、私が掘ったわけでは決してないんですが、
ま、スコップでね、
はい、30メーター下まで掘り下げまして、
はい、
本当に綺麗な水が24時間湧き上がってます。
すごいですね。
で、普段はね、例えば大きな鉄板を使ってみんなで美味しいもの作って食べようとか、うん、ワールドカップをみんなで応援しようとか、
はい、
そういう集まる機会も設けて、コミュニケーションをね、マンションの中で図ってらっしゃるっていう、そういう、
これはうちのマンションと大違いですね。
ね、いろんな段階が、うちもよちよち歩き始めたところだし、はいはい、ここがグリーンシティは、584件あって、
はい、
もう22年
経って
る、
はい、
ね、
う
ん、なんかね、資産価値もぐんぐん上がってるそうなんですけど、
加古川で上がると、
うん、いや、だからそれだけ充実したことを防災に力を入れてやってらっしゃるというところなんですが、さあついに今度は何をされたかと思いましたら、防災の本を作ってしまわれました。
そうなんです、はい、
これ今手元にね、あるんですが、真っ赤なね、表紙で、防災ハンドブック非常持ち出し本って書いてますね。はい、あなたは何を守るのですか？はてなって書いてまして、はい、これ見た時にちょっとハッとするような部分もあるんですけれども、これかなり分厚いですね。ハンドブックというよりかは、もう完全に本。
そうですね。もう完全に書籍の状態だとは思います。
173ページまでありますよ、これ。
はい、完全なカラー刷りで、ね。
はい、全編カラーで、フルカラーで、はい、守れとか、救え命とかいうような見出しでですね、いろいろカテゴリーに分かれてるみたいなんですね。本当これ、ちょっとプロ向けかなみたいな風にも見えるんですけど、どうです
か？確かに、そうですね。パーツをね、取ってみると、我が番組でも、放送させていただいた項目いくつもあるんですけれども、うんうん、こうやって一冊の本に、全部まとめてあるっていうのが。
ね、防災の本というのはいろいろ出てるんですが、その、たくさんの本を持てばいいんです。それを読んでいけばいいんですけど、なかなかその一冊にまとまってるっていう本が少なくて、
うん、
で、それをこう、うまくまとめていこうかなということで。
でもこんだけ量があると結構作るの時間かかったんじゃないですか。
いや、時間のことは追求されると非常に辛いものがあるんですが。
というのはどういうことですか？
実際作ったのはまあ半月ぐらい。構想は、それ長かったですけど、実際生息にかかってから半月。
半月 ?2、3週間ってことですか？
ということですね。
こんなものですか？
はい。
あ、でも、確かに内容に関しては、
はい、
今までの大西さんたちの活動の積み重ねの部分ですもんね。そうですね。はい、それを一つに、うん。
言いたかったことを、まあ今まで命のライセンスという小さな小冊子を作ってたんですけど、
はい、
やっぱりそれで伝えきれなかったことというのがすごくあって、
はい、
でそれをやっぱりもっと伝えたい、 ていう、やっぱり今防災に何が足りないのかっていうのはやっぱ伝えることが足りないと僕は思ってるので、それを伝えるという意味でそれの拡大バージョンとして作ったんですね。
うーん、これはどういうきっかけで誰のためにお作りになったものなんですか？
まあ、誰のためというか、まあ、自分のためだと僕は思っています。でこれに関わってくれた人とかマンションの人たちも多分自分のために活用していただけたらいいと思うんですが、まあ非常に難しくてですね、僕は今防災に何をすべきかというのはやっぱ答えをまず決めて、その答えに向けて方程式を作るということが大事じゃないかなと思ってるんですね、はい、それが防災をするための一番早い近道。だから答えは何かというと、誰を一番、この表紙にも書いてるんですけど、何を守るのか誰を守るのかっていうことをまず答えとして、うん、でそれをするために何をしていけばいいかという逆算していく方程式を作れば、
はい、
非常に簡単に防災はできるんじゃないかと思ってるんです。
あ、
実際にこの本をまとめるにあたってその方程式っていうのは どうですか？割とすんなりとできてつつある感じ？
そうですね、やっぱりこれを作るまでにやっぱりみんなと考えて一緒にやってきたその災害図上訓練であったり防災訓練であったりとか、普段の和気あいあいとした話とかお祭りでもそうですけど、そんないろんな人々の声がこの一冊にやっぱ反映されてきてます。
は
い、だから市民目線というか僕らの一般の市民の目線で、まあ、伝えたいようなことを、まあ、集約できたかなと思ってます。
実際にマンションで暮らしている方たちがすぐ使えるように、
そうですね、
ね、はい、見やすく分かりやすく編集されていますけれども、
はい、ありがとうござい
ます。中をちょっとそれでは、はい、見ていきましょうか、はい。7つの項目にね、先ほど紹介してもらったように分かれているんですけれども、その中で例えば守れ、
はい、
インパクトありますね。地震、その時あなたは守れということで、はい、これは地震対策編になっていますけれども、
そうですね、はい、まあ、この一冊は基本的な地震対策編の序章なんですよね。だから災害に対しては地震だけではダメで、水害もあればっていういろんなものがあると思うんですよ、はい、で徐々にこの一冊が進化していって来年再来年ともっと増えていく形にはなります。
おお、はい、これからもまだ続く、
ね、守れ
今言ってしまった限りは
こうやってプレッシャーを自分にかけながら、はい、きっと次に、はい、進んでいかれるんだと思うんですけれども、
これ、ね、このグリーンシティに住んではる方もこれ聞いてるかもしれないよ ね
いや、それはちょっと辛い
そのね、守れのところを見ると、例えばね、避難所が適切なのか確認しよう、
はい、はい、そうですね、うん、まあ、実際避難所っていうのは行政が決められて、
はい、
避難所という形で水害の避難所なのか地震の時の避難所なのかっていう色分けをされてるところっていうのは非常に少なくて、だからそういう色分けを自分できっちりとしておかないと、どんな時の災害でどのように対応すればいいのかっていうのが結構わからないんですよね。
はあ、いろんな想定をこれで考えていくわけですね、はい、で実際に避難生活を始めるのであればこうしたら快適になるだろうっていうような、ことも、
ね、そうですね、
はい、書かれてます。次ちょっと行ってみましょうか、はい、今度ね伝えるという項目がありますが、はい、その中には皆さんもお聞きになったことあると思いますけれども、災害用伝言ダイヤルの使い方なども、はい、書いてあります。で1回ぐらいちょっと使って練習してみたという方も中にはおられるかもしれないけれども、それでも使い方って忘れちゃうんですよね。
そうなんですよ、
毎日のことではないので、そんな時にこの本を見るとどういう順番でどう使っていったら、伝言ダイヤルが使えるかとか ね、
どんなガイダンスが流れるかまで書いてますよこれ、
はい、本当だ、
ボタンを押してとか
ガイダンスに従えばできるんだよっていうのがよくわかりますよね。
これは結構どこでも出てるんですが、
はい、
携帯電話の災害用伝言版サービスっていうのがあるんですけど、それがね各メーカーによって若干使い方が違うんです。でそれが一冊になってるものがなくて、
それぞれが冊子を多分出されてるんですね。
災害の会社横並びで
ホームページを見れば各載ってるんですが、災害時においてはやっぱり電力が来てませんからホームページを見ることもできない。
あ、そうですね、
だったらやっぱりこういう一冊にまとめておいた方がいいだろうと思ってまとめさせていただきました。
そうかそうか、はい、自分が練習した時とまた機種とか会社変わってるかもしれないしね。
そうなんですよ、
ね、はっと気がついた時にはできなかったりすると意味がないので、そういう時にも便利だし、 それから、被災者支援という項目の中を見ていくと、例えば、これは地震が起きた後かな。
そうですね、はい、ね、ここは時系列でいくと地震が発生した後の、まあ、復興の状態の部分で必要な項目ですね。
銀行はどんなふうに払い戻しをしてくれるかとか、うん、はい、現金が燃えてしまった時にはどうすればいいかとか、クレジットカードなくした場合とか、まあ、一つ一つの項目が分かるように書かれてます。あ、はい、この本は時系列で作られてるんですね。
そうですね、
1ページから順番に。
だからよくやられてる、DIG という災害図上訓練をもじって、これは DIV になってるんですね。ディザスターイマジネーションブックということで DIB という表題なんです。だからこれをずっと最後まで読み終わると、一通り地震に遭遇して、復興までできたということが分かるようにはしています。
この本はじゃあ、 あの避難持ち出し袋の中にしまっておくものではなく、
そうですね、できれば通勤とか、
はい、
トイレの中なんかも非常に快適な短い時間で毎日少しずつ読んでいただけたら、
あの時間かけられる方は置いておくといいかもしれない。
トイレでプチ災害に遭うということであれば非常にいいんじゃないかと思っております。
あの普段からこれを活用しておくことに、意味があるというね。
そうですね、手元に置いてほしいということです。
はい、そして実際にじゃあ、 備えるという段階になった時に非常持ち出し品の、ね、チェックリスト、はい、もあります、はい、これはこれをもとにまた自分に合ったものをこう、ね、はい、作り変えていけばいいという感じですね。はい、あ、これは丁寧ですね。よく家具が転倒しないように固定しましょうっていうそのワンフレーズで言ってしまいがちですけれども、はい、うんうん、どうやって固定をしたらいいかという図が、まあ、丁寧に。
そうですね、これは東京消防庁さんのホームページから情報をいただいて、はい、まあ、まとめさせてはいただいたんですけれども、本当に一番伝えたいのは僕らこれじゃないかというところもあるんです、
うん、
というのがやっぱり教訓っていうのはずっと伝わってきてるんですけど、
はい、
本当は語られない教訓っていうのがあるんじゃないかというところにちょっと注目をしてみたんですよ。
語られない教訓、はい、
というのが阪神淡路の時にも今伝えられてるのは非常に生き残った方が伝えてる教訓なんですよね、
はい、
じゃなくてあの時に惜しくも亡くなってしまった方が伝えたかった教訓、5000いくらという方は一瞬で亡くなってるわけですよ、うん、その方々は地震が来たことも知らずに亡くなってる可能性が高いんですよね。
そうですね、6500人近くの方がね、うん、はいはい、
だからそういう方々に対して私たちは今聞ける言葉じゃなくて聞けない言葉を聞いてみたいということですね、うんうんうんうん、だから阪神淡路では6400っていう方々は亡くなってますが、じゃなくて瞬間で亡くなった5500人ちょっとの方々に対しての語れなかった教訓というのを僕らは出していきたい。それはやっぱり家具の転倒防止だとか、
はい、
家の耐震化じゃないかというところにはなってきてます。
声なき声も拾ってらっしゃるんですね、
はい、だから死なない対策ですね。
はー、うん、でさらにその阪神淡路大震災だけではなくて、
はい、
その後に起こった地震もたくさんありますけれども、はい、 そうですね、そういった時の教訓も踏まえて本の中に盛り込まれているようですね。
はい、でも実際は、ニュースで流れるたびにそのまあ、防災意識っていうのはこう上がるんですよね、
うん
うん、何かしなければいけないとか、あ、懐中電灯買われたりとか、でも喉元過ぎれば確実に暑さを忘れてきてる。でましてもう15年経ってくると一般市民だけではなくて行政もこんなこと言っていいのかどうか分かりませんが、やっぱりどうも喉元を過ぎてるような気が僕らはしてならないんですよね。だから今思い出してもらうためにもう一度災害に遭ってほしい、本当に会うんじゃなくてこの本の上でみんな仮想的に会ってみようということですね。だったら何を備えればいいのかっていうのが間違いなく見えてくるんだろうということです。
防災の仕方もね変わってきているわけですもんね。ちょっとこれは熟読しないとまたいけませんね。
い
や、さっき、そう、 個室で読んだらいかがですか、はい、ということで、お手洗い、トイレなんかどうでしょうって言ってくださったんですけれども、はい、こんな時、はい、こんなところで地震にあったらどうしようというようなページもあります。はいはい、その中で、お風呂場やトイレにいて揺れを感じた場合っていう項目もありますが、具体的にはどうしたらいいんですか、こういう時は。
いや、どうしたらいいかはその状況にもよるので非常に難しいんですよね。
はい。
で、お風呂の場合には、まあ、とりあえず、シャンプーしてたらシャンプー頭に乗ったまま出てくるのかどうかということもありますし、
はい、
だからただお風呂にいるだけでもすごい想定があるし、言いにくいですけど、トイレの場合には非常に想定が多いんですよ。大なのか小なのかで、大の場合にはどの状態での状態なのかとか。
そう、ちょっと待ってください。おじさん、いつもそんなこと考えて、
いや、いつもじゃないですか。でも、そこまでやっぱり一度は想定してみれば、非常にクリアに、災害に遭った時に、うん、うまくちょっとでも、ベターな状態でできるんじゃないかなと思ってるんですね。
正直言って、結構、楽しんでらっしゃいますよね。
楽しんでますよ。
ね。
もうこういう質問は非常に嬉しいですね。
でもそれは大切ですね。
大切です。
これはもう嫌なもの、めんどくさいものではなく。
結構タブー視されてる部分です。はい。でもやっぱりそこは、きっちり出してやらないと、ダメじゃないかと思ってます。
もうやんなきゃいけない、やんなきゃいけないっていうふうに思うと、どうしてもこう、一歩踏み出しにくかったりするようなものでもありますもんね。
そうですね。だから非常にこう、敷居は高いものですけど、敷居を下げるためにどうすればいいかという活動ですかね、僕らがやってるのは。
ああ、それはじゃあ住民の皆さんにもそういう形で巻き込んでいくように、日々いろいろ努力を
して。そうですね。だから楽しくっていうことをキーワードをひっつけて、楽しく防災活動をやろうということをやってます。
この防災活動って結構最近の流れでいうと変わってきたりするっていうのは何か感じたところありますか？
そうですね。まあ、防災活動は非常に進化しつつあるとは思うんですけども、まだまだ、言い方はこうやって言うと怒られるんですけど、全国一律防災訓練をやってるところが多くてですね、
ほう、
本当は自分の町で何が防災訓練として必要なのかっていうのが分からずにやってるっていうのが、災害因を知らずに防災訓練をやってしまってるっていう、災害の原因を知らずにね。だから本当に災害の原因は自分たちのところに襲ってくるものは何か、それを知ったらまず、まあ、そこが答えの部分です、だからその答えを知ったらどういうふうに自分の大切なものを守っていけばいいかという方程式を作れば、どんな訓練をすればいいか、だから隣の家と自分の家でも間違いなく違うはずなんです。
そうですね、そう、お西さんはきっとご家族を守られるでしょう。
ええ、
ね、そうですね。
ちょっと目は泳いでしまいました、
どうしたんですか。
カモちゃんはもしかしたら訪ねてきてくれるかもしれない、彼女とか、
はい、いや彼女いないですけど、とりあえず今一人暮らしなんで、
まあまあまあ、自分をね守ってくださいね。
まずは自分ですね、
はいはい、
震災と防災を伝えるネットワーク 1.17
1179毎日放送がお送りしています。
それでは週刊地震概況です。先週月曜日の午後から今日の午前中までに起きた地震を、京都大学防災研究所の専門家に解説していただくコーナーです。今週の担当は片尾博史准教授です。
はい。
先週は和歌山県の浅い場所で地震が立て続けに起きました。1日水曜日午前1時51分ごろ、和歌山県北部でマグニチュード 2.4 の地震があり、和歌山市で震度1の揺れを観測しました。そして次の日2日木曜日午後6時6分ごろには、紀伊水道でマグニチュード 3.1 の地震があり、和歌山県海南市で震度2、和歌山市などで震度1でした。この後和歌山県北部での地震を続けてお伝えしますと、同じ2日の午後8時25分ごろと、日付が変わって3日金曜日午前4時40分ごろに、ともにマグニチュード 2.4 の地震があったほか、4日土曜日午前0時13分ごろにマグニチュード 2.2、 その8分後にマグニチュード 2.5 の地震があって、いずれも和歌山市で震度1でした。
うん、 和歌山県北部では地震が多かったんですね。
ですね。ただ片尾先生に伺いますと、これらの地震はすべて和歌山市付近で日常的に起きている範囲内のものということで、地域的にも地震としてもね、
はい、
いうことなんですね。で、和歌山以外では、
はい、
3日金曜日の午前4時8分ごろ、奈良県でマグニチュード 3.4 の地震があって、和歌山県新宮市や奈良県五條市で震度1でした。こちらはですね、南海トラフから紀伊半島に向けて沈み込んだフィリピン海プレートの中で起きた深い地震ですね。
はい。
先週全国では26回体に感じる地震がありました。以上、週刊地震概況でした。
はい。
さあ、今日のネットワーク 1.17 は、非常持ち出し本作りましたということで、加古川グリーンシティ防災会防災会長もされています大西翔介さんにお越しいただいてお話を伺ったんですけれども、
うん、
この本はね、欲しいっていう人結構いらっしゃると思うんですよ。まあ、個人向けに作られたわけではない、ということなんですけれども、
そうですよね。で、今回ですね、この加古川グリーンシティの非常持ち出し本をご希望の方、
はい、
団体に限るんですが、まあ、今後本を差し上げますということで、
はい、
よろしいんですか、
販売ではなくって、
販売ではなくてい
ただけるんで、
お分けするということで、
そうです、はい、
ありがとうございます。
いえいえ。で、こちらは申し込みの方は番組に、
はい、
こちらははがきか、はい、ですかね。
毎日放送ラジオのネットワーク 1.17 にお申し込みください。いつもメールくださっている方はメールでも大丈夫ですね。
そうですね。メールも OK ということで。はい。で、応募先ご案内差し上げます。郵便番号 530-8304。毎日放送ラジオネットワーク 1.17 係。で、E メールなんですが、こちら数字で 117@mbs1179.com。117@mbs1179.com というふうに、こちらまで、ね、はい、ご連絡いただければと。
大西さん、時間も少なくなってしまったんですけれども、はい、防災一番大切なことって何でしょう。
大切なことですか、うん、やっぱり僕はコミュニティだと思ってます。人と人とのつながりがやっぱり防災には一番大切じゃないかなとは思っています。うん、
まずは挨拶からですかね。
挨拶ですね。だから、まあ、地域の中で私たちは一番根幹にあるのは挨拶運動ですかね。
ねえ、なんか基本ですよね、やっぱりね。お兄さんのところではインターネットの、
そうなんです。ありがとうございます。宣伝させていただいて、はい、よろしいんでしょうか。
ラジオですか。
インターネットラジオっていうのを行っております。それはもう私たちの新しい、防災活動としてやってますので、
加古川グリーンシティでちょっと検索してみてください。じゃあ今週はこの辺で失礼します。